お座りになってください。説教はジェットコースターの人生、増田こと牧師先生です。
今朝主の光のもとに集められました聖書の言葉に従って今週も歩み始めたいと願っています。祈られましたように、各地で豪雨や台風、また地震による災害が広がって、多くの方々が被災しておられます。被災地の皆様の上に必要な手立てが述べられますように、そしてまた私たちも自分なりにできることについて考えを寄せ、思いを寄せていきたいと願っています。今年度は祈りをテーマに聖書から聞いています。前半はイエス・キリストが弟子たちに直接伝えられた主の祈りについてご一緒に聞いてまいりました。9月以降は旧約聖書の中からそれぞれの人が祈った祈り、また祈りの姿勢についてご一緒に分かち合いたいと思っています。今朝はヨセフです。ヨセフという人は、先週ご一緒に分かち合いました信仰の父と呼ばれているアブラハム。アブラハムには子供のイサクがいました。そしてイサクには双子の兄弟がいたんですね。この双子の兄弟、エサウとヤコブと言いました。エサウが兄でヤコブが弟でしたが、ヤコブの策略もあって、ヤコブの方が長子の権を、祝福を受けるというふうになりました。ですから新約聖書でも言われているアブラハム、イサク、ヤコブの神と、よく聖書の神のことが、旧約聖書の神のことが言われますが、これはアブラハム、イサク、ヤコブという、そういう、こう、まあ、男系ですけれども、その家族の連なりについて言っているわけです。このヤコブという人には実は12人の子供があったと言われています。ヤコブは後にイスラエルと呼ばれるようになるのですが、このヤコブの12人の息子たちがイスラエルの12部族と呼ばれる、その元になった人たちなんですね。ところでイエスの弟子たちは12人と言われていますね。 1,2,3,4,5,6,7,8 と数えたら12人だったというのではなくて、イスラエル、ヤコブの子供たちが12人、イスラエルは12部族でしたから、新約聖書のイエス・キリストは弟子たちを12人と選ばれたわけです。それはこの旧約聖書の信仰を受け継いでるという意味でありました。さて、このイスラエルと呼ばれたヤコブは12人の子供のうち、実は下の2人、11番目のヨセフとベニヤミンという2人を特に愛したと聖書には書いてある。聖書でさ、旧約聖書は特になぜか親がエコひいきするんですよ、子供に対して。こちらをよく、よりよく、より多く愛したってさらっと普通に書いてあるんですね。いや、そういうことをやっていいのと思うんですけど、まあ、そういうことあり得るってことなんですね。で、しかも最初の10人はレアという姉の奥さんの方の子供であり、ヨセフとベニヤミンはラケルという自分が妹の方のより愛した妻の子供であったということが記されていますので、この時代はこういうふうな形で、まあ、妻をめとるということがあり得た社会だったわけですね。で、その下の2人、ヨセフとベニヤミンを特に愛したと書いてあるわけなんです。そして上の10人の兄たちが羊を飼うために野に行っている間、ヨセフは指輪をはめて長い裾の着物を着て、そして家で過ごしていました。兄たちが帰ってくると兄たちは面白くありません。しかもあろうことか、ヨセフは夢を見たと兄たちに話し始めたんですね。どういう夢かと言いますと、お兄さん、僕が束ねたその穂がね、その穂を中心にしてね、お兄さんたち10人が束ねた穂がね、僕にね、お辞儀したんだよ。そして続いて、お兄さん、お兄さん、また夢を見ましたよ。月と星と、太陽と星とね、そして11の星がね、みんな僕の星の方をね、拝んだんですよ。 つまりこれはお父さんとお母さんと11人の兄と弟っていうことですよね。それがみんな僕の方をね拝んだんですよってようようとして語った。ヨセフは恵まれて育った人なんでしょうね。往々としてあるのかもしれませんけれども、この再起間髪だったであろうヨセフはしかし妬みを買うということを知らなかった。嫉妬という漢字は女編で書かれますので、嫉妬という感情はまるで女性の専売特許のように漢字では書かれるのですけれども、聖書の世界ではそうではありません。創世記の初めからカインとアベルというアダムとエヴァとの間に生まれた兄弟がおりました。このカインとアベルの兄弟間で人類最初の殺人が起こったのは妬みによるものだということが記されているんです。神が弟アベルの捧げ物に目を留められたから兄カインはそれを許せなかった。許せない、その思いが神から離れて行き、そして罪へと陥っていく、その現実を聖書はその初めから書いているんです。人類最初の殺人が起こったのは妬みからだ、嫉妬からだ。人は誰でも自分を認めてほしいという強い思いを持っています。これは赤ん坊でもそうですし、亡くなる前でもどんなに病が大きくなっていてもそうです。生きていくことの根幹にそれはあります。自己承認、自分が認められたいという思いです。しかしそれが叶えられない、自分が認められない、その思いを持ったとき人は平気ではいられない。自分が座るはずだった椅子に自分よりも劣ると思っていた同僚が座っている、自分がやってきたことが認められなかった、それは憤りになり恨みになります。私たちにも身の覚えがあることです。大人の世界にももちろんそれはあるでしょう。そして子供の世界にもあります。妬みは人を強い思いへと追いやっていきます。そして何が起こるかっていうと足を引っ張る。妬んだ人は何をするかって言って相手の足を引っ張るんです。これはどこでもあることだ、聖書はさらっと書いてるんですね。どういうことがここで起こったんでしょう。その強い感情を抱くということについて、人は社会的な存在ですから人と比較しながらその中でしか自分を認識できない。つまり社会の中で存在する、社会の中で生きていくということは人と自分がどう違うのかということでしか自分というのはどういう存在かということがわからない。ですからどうしても人との評価の中で自分を見ようという、そういうことになっていきます。聖書はそのことを、いや神を信じて歩む者というのはそういう世界から解放されて歩んでいるものだとは書いてないんです。この話を私が中学校3年生の授業の中でいたしますと、あるいは大学生の中でいたしますと、時々感想を書いてくれる、その感想の中に、私は妬みやすい女です、私は妬みやすい、そういう性格です、でもその妬みやすいという私の性格が自分だけではないと知ってほっとしましたって書いてくれる。あなただけではありません、人間というのは妬む存在なんで。いや人間だけではない、なんと聖書は神のことすらエルカンナーと言って妬む神と書いてある。妬みによって人は自分の人生を支配されてしまうことだってあり得ることなんだ。しかしそういう感情の虜となってしまう人間の弱さということもそこにはあるのだろうと思います。足を引っ張ったのは兄たちでした。兄たちはヨセフを殺すことを計画します。しかし直接手を下すということはさすがにできなかったので、通りかかった大将、貿易をやっていたラクダで 貿易をしていた、その隊列を組んだ商売をしている人々に銀貨20枚で売り渡して、ヨセフはエジプトの侍従長ポティファルという人の奴隷となりました。ヨセフはこうしてエジプトに売られて奴隷となったのですけれども、この奴隷となった時にですね、周りの兄たちは何をしたかというと、荒れ野に穴を掘ったんです文字通り彼は穴に落ちたんです。穴に落ちて、そして売られました。しかしこの逆境の中でヨセフはその中でも忠実に生きて、そして主人から財産管理を任されるほど信頼されるようになりました。そんなある日、今度は別の問題が起こります。どういう問題だったかというと、主人ポティファルの妻がヨセフの気を引こうとして誘惑するんです。ヨセフはそれをはっきりと断りました。でもそのことに腹を立てたポティファルの妻は、助けてください、この男が私を乱暴しようとしました、訴えた。セクハラです。訴えられた彼は、とんでもありませんと言いましたけれども、周りの人々は主人の妻を信用してヨセフを牢獄へと追いやった。無実の罪で彼は投獄されてしまいました。監獄の中でもヨセフは看守長に信頼されます。主がヨセフと共におられたと創世記の39章21節には書かれています。主がヨセフと共におられたというのは、ヨセフが神と対話を続けていたということだと思います。対話を続けていた、つまり祈り続けていたということです。主はヨセフと共におられる、それがわかるのは、ヨセフが常にこの人間社会で起こっていく出来事というところと、もう一つ別の視点を持っていたからこそ、主が私と共におられるということに目を留めることができた。これを 3D の見方と言っています。私たちはいつも水平方向の人間社会の中での在り方、その比較の中でしか自分の在り方や自分の評価を見ることができない。しかし聖書はそこにもう一つの見方があるということを教える。神が私のことをどう見ておられるのか、ヨセフが主がいつも私と共におられるということを知っていたのは、その見方をヨセフができたからです。それはなぜ自分の中に根付いていったかというと、ヨセフが常に神と対話を続けていた、つまり祈り続けていたからだと思います。ヨセフは自分たちの祈りの群れから離れて、エジプトの地、異文化の地、異なる宗教の中にいたわけですから、このように私たちのように礼拝を捧げるということはできなかったわけですね。毎週礼拝を捧げるというふうなことはできなかった。でも彼はその牢獄の中にあっても神と対話を続ける。神様、どうしてですか、なぜ私の人生はこのようなことの連続になるんでしょうか、私はこのヨセフの人生をジェットコースターの人生と名付けました。いい思いをするとドーン、そしてまたやっと努力して、またなんとかその上昇気流に乗っていったと思うと、またそれがドーン、そしてそこからまた一生懸命自分なりに一歩一歩地方を築いていったと思うとドーンって、ジェットコースター。ジェットコースターまだいいです、落ちませんからコントロールされてますね。ジェットコースターに落ちたら大事で社会問題になります。でもヨセフは自分の人生コントロールできてないんです。なぜかというと、自分の努力とは全く別のところで人から足を引っ張られたり陥れられたりしてるからです。でも私たちの人生もそうではないでしょうか。自分の努力だけで自分の予定通りに行く人生ってあるんでしょうか。ヨセフの人生をジェットコースターと命名したの私です。 なので著作権は私にあります。どこかで見たら、あ、これは増田牧師が言ったことだって思い出してください。実は私自分のことジェットコースターの人生ねって言われたんです。で、このヨゼフの物語を思い出して、ああ、ここにジェットコースターの人生歩いた人がいるじゃないかって思い出したんですね。足を引っ張られて、そしてあるいは誘惑されて、自分は断ったのに、さまざまな中を通されました。アンコントロールな中です。でもその中でヨセフは対話をすること、つまり自分の見方だけで自分の人生を決めてしまわなかった。自分の評価というものを、自分の人生がどのようなものであるかということ、そこだけで決めなかった。つまり未来を信じることができたということです。自分を信じる、スポーツ選手の方が言われますね。自分を信じるってどういうことなんでしょう。今まで積み重ねてきた努力は裏切らない、そうおっしゃる方もあります。でも私たちが自分を信じるというのは、神が私の人生を切り開いてくださるということを信じているんです。ヨセフは夢を見るだけではなくて、夢を解き明かすという力を持っていました。囚人たちの間でもそれは広く知られていた。囚人の中の夢を解いてあげたことがあったからです。そしてその中で夢を見て悩まされていたエジプト王ファラオの前に彼は立つことになります。エジプト王ファラオはこの頃、自分自身も夢を見て悩まされていた。どんな夢かといいますと、こんな夢です。7頭のよく肥えた牛が野原を歩いていた。その後に7頭の痩せた醜い牛が来て、その肥えた牛を丸飲みにして食べてしまった。続いて7本のよく実った穂が、後から出てきた7本の実らない穂に飲み込まれてしまった。これはどういうことなんだろうか。エジプト王は不安に苛まれて夜も眠れなくなってしまったんですね。不眠症です。日本の国民病です。そしてファラオはこのことをヨセフに語ったんです。ヨセフは夢を見ていただけではなくて、夢を解くことができました。この夢について解き明かしました。それはこういうことです。7年間の大豊作、肥えた牛っていうのは大豊作、7本の実った方っていうのは大豊作の後、7年間の大飢饉がやってくる。その夢はそう語っているに違いありません。そうやって夢を解いただけではなくて、ですから今のうちに倉庫を建てて、豊作の間に取れたその作物をそこに備蓄しておくべきです。そういう先見の明を彼は伝えることができたんですね。ヨセフはそのようにしてこの国の将来をも救うことができました。ファラオはそのヨセフに信頼を寄せて、エジプトの全土の統治者に任命することになります。ここからヨセフには思いがけない再会が待っていました。それはエジプトが飢饉になったこの時代、飢饉に悩まされていたのはエジプトだけではなくて、その周辺地域も飢饉に悩まされていた。周辺地域の一つであったヨセフの兄たちが住んでいたところも大飢饉で食べるものがありませんでした。ヨセフの兄たちははるばるエジプトへやってきて、そしてこの当時エジプトの統治者になっていたヨセフの前に立ちます。ヨセフははっと気づいた。ああ、自分を売った兄さんたちだ、10人。でもお兄さんたちは当然エジプトの、そのエジプトの統治者ですね、そのスタイルをしているヨセフだよと、まるで気づきませんでした。どうか私たちに食べ物を分けてほしいと、そう頼むお兄さんたちに難題をふっかけるんです。あなたの弟、一番下の12番目のベニヤミンを連れてきなさい、そうしたら食べ物を分けよう。ベニヤミンが連れてくると、ベニヤミンの荷物の中に銀の杯を紛れ込ませて、お前が盗んだんじゃないかと言って、お兄さんたちがどうそのベニヤミンを救うかを見える、さまざまな難題を仕掛けていくんですね。 でもそのことによってヨセフは10人の兄たちが深くヨセフを売ったことを悔いて、父ヤコブはそのことのために命も枯れ果てんばかりだということを伝えられることになりました。創世記45章4節から5節、先ほど皆様とご一緒に聞きました聖書の言葉はその時に言われた言葉です。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。同じ創世記の50章の20節にはさらにヨセフがこう語っています。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。ジェットコースターの人生だ。自分ではコントロールができないような本当にさまざまな出来事によって翻弄されている、そういう自分の人生かもしれない。でもそれは平面的に自分が見た時のジェットコースターだ。神がご覧になった時、私をこのエジプトに使わされたのは神の救いの計画の中にあったことだとヨセフはここで語ったんです。私だけではなく、飢饉になった時にイスラエルのこの10人11人、そして父のヤコブも含めて、その飢饉を救うために先んじて私をエジプトにお使わしになったのだ、ここで兄たちに言っているわけなんですね。そこで言われているのは何でしょうか。和解です。和解です。自分の人生を自分なりに受け入れるということです。新約聖書のコリントの信徒への手紙に5章先ほどお読みいたしました。あなたも和解させていただきなさいという言葉がありました。和解するってどういうことなんでしょう。分かったようで分かりづらい言葉ですね。和解する、この和解するという言葉はもう一度一緒に歩くというのが和解するということなんだそうです。例えばあるグループで一緒にお昼ご飯を食べるグループがあったんです。授業の後一緒にお昼ご飯を食べる人たちが一緒にそこでこう三々五々カフェテラスの方に歩いていきますね。何人かでグループを作っていたのに、そのうちの一人が一緒に歩かなくなった。何かあったのかもしれないなと。けれどももう一回その人が一緒にお昼ご飯を食べる仲間の中に戻っていって、またご飯を食べるために一緒に歩き始める。この一緒に歩くというのが和解するということなんですね。もちろん和解するためにはそこに何らかのけじめが必要であったり、あるいはそのことの印や、例えば謝罪するとか許しを請うとかということが必要かもしれません。けれども和解するということはいずれにしても再び一緒に歩むということなんです。ですから私たちが例えば神との関係も同じです。聖書は私たちは神と一緒に歩いていたところからエデンの園の中で神に作られたものとして一緒に歩いていたところから一度離れてしまったというんですね。神から離れてしまったというのを聖書では罪と言います。何か倫理的に悪いことをしたことを罪と言っているのではなくて、むしろ離れてしまったこと、関係が破れてしまったことを罪というんです。これは人間と人間との関係も同じです。関係が断絶してしまっている、それは私自身との関係も破れてしまっているというんです。どうしてかというと、自分の人生を自分で受け入れられないからです。妬みによって、 あるいは自分の妬みや恨みによって人生を歩いていたらどうでしょう。受け入れることができない自分の人生を。ヨセフは人生の本当に一番最後の方になってやっと言うことができたんです。神様がこのようにしてくださいました。これは和解の言葉です。私の目にはジェットコースターでした。どうしてこんな事態になっていくのか理解ができない、受け入れられない。けれどもその最後に与えられた兄たちとの和解の場、兄たちがどれほど自分のことを、そして父のことを思っていたかというその気持ちに触れることによって、ヨセフは兄たちとの関係をもう一度取り戻すことができる、和解することができる、一緒に歩むことができる。このあとこのヤコブの息子たちはエジプトにもう一度移住してきて、エジプトで住んでいくことになるんですね。そしてヨセフはそのことによって自分の人生と和解することができました。私の人生は決して私の思うようにならなかっただけではなくて、神に導かれた人生だったのだ。どれほどどん底にあると思った時にも神はそこに共にいてくださったのだ。受け入れる、それが神と和解させていただくということで言われていることなのだと思います。あるカトリックの神父さんが本を書いていらっしゃるんです。その本の題名が面白くてつい読みました。どんな題かと言いますと、キリスト教は役に立つかっていう題なんです。なんかいいですよねキリスト教は役に立つか、そういうご利益はいけませんって、なんかこう私たち言われてきたので、役に立つかどうかで決めるものじゃないなんていうふうに考えやすいんですけれども、役に立つって書いてあるんですよ。特にその本を推薦された方々は現代人の孤独に役に立つって書いてあって、あ、なるほどなと思った。孤独に、人に妬まれて足を引っ張られた時であろうと、あるいは学生だったらいじめにあった時、孤独に役に立つ、なるほどなと思いました。その中でその神父さんが和解ということについて、悲惨な出来事が起こった時、例えば大きな災害、あるいはジェノサイドと呼ばれるような大きな虐殺のような事件が起こった時に、その悲惨な経験をした人たちはそれを受け入れることができない、神に申し立てをする。心の傷ついた人がそれでもキリスト教信仰に入る、あるいはキリスト教の信仰にとどまるならば、それは神を許しているからだという言い方をされてたんです。私はこれにハッとしました。神と和解させていただきなさいというと、私たちは大抵キリスト教問答でも神に許していただくことだというふうに教えられているんです。だから私たちは神に許していただきたいと願い祈ることが神と和解させていただくことだと思っていますね。でもその方はそうではないというんです。もし本当に悲惨な出来事に出会って自分の人生のどん底に陥るような、自分がこんなにも努力してきたのになぜこんな辛い思いをしなければならないんだろうかというような、そういう出来事に出会ってそれでもキリスト教信仰にとどまっている人は神を許しているんだって言うんですよ。そういう悲惨な目に遭わせている、こういう出来事を起こしてそれでも手をこまねいていることしかできない、その神を許しているんだ。私はこの言葉にギュッと心をつかまれました。そうか、神と和解するということは、私たちが自分の人生においてこの私の人生をさまざまな形で導いてくださっている神を受け入れるということですね。受け入れる、和解するというのは許すということなんです。だからもし 本当につらい時にそれでもなんとかそのところをやり過ごして、あるいはそのところをくぐってヨセフで行くなら獄中にいる時です。そのところをそれでもなんとかやり過ごしているとすれば、やり過ごしたとすれば、その人は神を許しているんだと思います。そうやって神と和解しながら、つまりもう一度一緒に歩くことをその人生の中で選び取っているのではないでしょうか。私たちが祈るということはそういうことです。祈り続けるということは神を許して対話する方として私たちが共に歩んでいるということなのではないかと思います。コリントの信徒への手紙でパウロはそのことを私たちにとても印象的な言葉で語っています。神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。イエス・キリストが私たちの兄弟となってくださった、仲間となってくださった、そのことによって私たちは神を受け入れることができるようになった。どれほど悲惨な場にあっても神の独り子であるイエス・キリストを捧げられた、そのイエス・キリストの神と私たちはそれを受け入れて許して共に歩むものとなった、ここでは書かれているのだと思います。ジェットコースターの人生、いや皆様は案外私平坦に歩んできたわとおっしゃるかもしれません。それぞれの人生の中で神が与えられておられる課題は異なります。そして私たちも社会の中で生活している存在です。さまざまな時に自分への評価や自己承認が得られなくて苦しい思いや寂しい思いをすることもあります。けれどもそういう時に私たちが神によって歩んでいるということを、自分の未来を切り開いていく、そのこととして祈り続けていくことから、私たちの人生は新たな人生の創造というものを与えられていくのではないでしょうか。そのことによって私たちは少しずつ神から与えられている人生を自分の人生として受け入れていこうという、そういう思いへと導かれていくのではないでしょうか。私たち一人一人もまた神によって導かれていることを思いながら、この1週間も歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたはまるで予想もできないような歴史を歩んだ一人の人物を、私たちには予測できない仕方によって導いてくださいました。しかしそこに救いの計画があったということを私たちは知らされています。私たちの人生も救いの計画へ導かれている。滅びではなく、恨みではなく、ルサンチマンに支配された人生ではなく、救いへと導かれている、そのことを私たちは今朝示されています。そしてどうぞ私たちが救いへと、あなたの救いの計画へと入れられている、そのことに導かれてこの週も歩むことができますように。自分の人生に失望して諦めてしまうのでも、あるいは自暴自棄になるのでもなく、ありのままの自分の姿を受け止めて、あなたが与えてくださっているその救いの計画の中へと歩んでいくことができますように導いてください。この1週間に起こってくるすべての出来事の中にあなたが共にいてくださることを信じて祈り、対話を続けることができますように、お一人お一人を強めてください。今被災地にあって本当につらい思いをしている方々を支え、また励ましを与えてください。明日の日を迎えさせてくださいますように、必要な手立てを与えてください。感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。